明日夜の窓、立石正蔵のぶっつけ本番
イエスの怒り3 秋深し隣は何を怒る人ぞ。
いや、先生3って言っても何だろうと思われるから、できればその3とかね。
イエスの怒りその3番目のお話、
耳で聞いて分かりやすいから、
はい、じゃあもっとやり直しましょう。でも時間ないからこのままいきましょう。
はい、
はい、ということで、はい、イエスの怒り3時ではなくてイエスの怒りパート3でございますが、
はい、
横浜中央教会の立石正蔵です。
明日の窓スタッフの熊田奈美子です。今日もよろしくお願いします。
今日はね、イエス様がね、ただね、叱ったとか怒ったっていう話ではなくてね、イエス様が暴力振るったという話ですよ。器物破損罪なんですよ、イエス様の。
すごいですね。
恐ろしいことをなさったんですね。
感情をあらわになさるだけではなく、うん、実際に行動で表されたという。う
ん、そう。はい、そんなことイエス様やったんでしょうか。うん、やったんですね。今日のね、うん、嬉しそうに言ってますけど、マタイによる福音書の21章の12節と13節を読んでいただきましょうかね。40ページでございますよ。あ、そうですか。
ヨハネにもで、
長いからね、短い方で読んでいきましょうね。
じゃあ、聖書のあちこちに出てるんですね。
そうなんです。この話はね、マタイ、マルコ、ルカ、ヨハネとね、4人の福音書記者が全部記録している、非常に有名な事件なんですね。じゃあ、マタイ福音書の21の12、13お願いします。
はい。それからイエスは神殿の境内に入り、そこで売り買いをしていた人々を皆追い出し、両替人の台や鳩を売る者の腰掛けを倒された。そして言われた。こう書いてある。私の家は祈りの家と呼ばれるべきである。ところがあなたたちはそれを強盗の巣にしている。
は
あ、大変大変。大変ですね。
イエス様はね、うん、もう台をひっくり返したりね、腰掛けをね、ぶん投げたりですね、ぶん投げちゃったんですね。
これ、いきなり、イエス様、こう、無言のうちに、こう、なんか、出さったんでしょうかね。なんか、
その辺ね、その4つの福音書を総合してみますとね、もう少し立体的に浮かび上がってくるんですよ。
どんなだったんですか？
で、その、ヨハネはね、福音書の一番最後に書かれたものでね、一番多分ね、詳しい情報が出てるんだろうと思うんですけれどもね、うん、もうちょっと詳しいんです。ちょっとね、私読んでみましょうね。ユダヤ人の杉越祭が近づいたので、イエスはエルサレムへ登って行かれた。そして、神殿の境内で牛や羊や鳩を売っている者たちと、座って両替をしている者たちをご覧になった。イエスは、縄で鞭を作り、羊や牛をすべて境内から追い出し、両替人の金を撒き散らし、その台を倒し、鳩を売る者たちに言われた。このようなものをここから運び出せ。私の父の家を商売の家としてはならない。
すごくなんかもっと具体的にね、書いてありますね。
出てきましたね。それもね、イエス様カッとなってね、から何やってんだ、お前らはこの神聖な場所で商売をするとは、って言ってね、ドカーンとぶつかっていった、じゃないんです。
なんかこう今縄を、
うん。
でね。
イエスは縄で、鞭を作り、
作ってらっしゃる。
羊や牛はピシピシと追い出した。
ちゃんと準備されてる。
準備されていたから、その辺にね、うん、縄を売ってたのかもしれませんね。
はぁ、
うん。神社で門松の縄を売ってるようにね、うん、いろんな縄を売ってる。またね、巡礼に来た人たちが、
うん、
牛や羊をね、ここで犠牲として捧げていくときに、連れてきたロープがあるでしょ。
はぁ。
あのロープもういらないから、もう二足三文で叩き打っていくか、またはね、ゴミ捨て場に置いていっちゃうこともあるんですよ。だからその辺に散らばっているね、まあロープちぎれたりしてるのもあったかもしれませんけども、このロープをね、鞭を作るのにぴったりなんですね。 それでよくね、そこら辺に折ってる藁をね、拾ってきて、イエス様はね、手で縄を編んで、なんていうね、解釈して説明しているのがあって、笑っちゃうんだけどもね、そんなことはないですよね。そんな時間かけられない。でも、ある程度時間がここでね、ある。つまり、イエス様は確信犯なんですよ。カットしてやったんじゃない。
うん、
その辺でね、いっぱい巡礼で残していった人たちが捨てていったそのロープ、
うん、
これでもって、鞭を作ってピシンピシンピシン、
ね、なんか強盗の巣とまでおっしゃってるから相当もう憤りが激しい、う
ん、でまたそれもねちょっと旧約聖書の背景を説明しないと分かりにくいんですけども、はい、そもそもなんで神殿の境内で羊や鳩が売られているのか、うん、両替人がいるんですか、
はい、
これはね旧約聖書で神殿にお参りしに行くときにはこうしなさい、ちゃんとね規則が書いてある、うん、
じゃあその規則通りにそこにいたんですか、
うん、神殿に納めるお金っていうのは、
はい、
外国の汚れたお金なんか賽銭箱に掘り込んじゃいけませんよ。
うん、
ユダヤ人のイスラエルに通用するシェケルというね、
うん、
このイスラエルの通貨でしか献金してはいけません。ということはこの当時ね、ユダヤ人たちのエルサレムの三大祭りっていうのは世界中からねたくさんの人が巡礼に来たんです。うんつまりそれぞれの国の通貨で来ているわけですよ、はいはいはいはい、だからそんな通貨をね、うん、神殿に捧げるわけにいきませんから、うんうん、ここで両替商人っていうのが必要になるんですわ、はい、これは旧約聖書のちゃんとした、ね、規則なんです。だからはい、私1万円持ってきました、
うん、
普通のその辺の市場の銀行行けばね1万円だったら、ね、例えば50シェケルになるとするじゃない、
うんはい、
ところが神殿でこれをね、両替商人から買おうと思ったらね、10シェケルしかならない。5分の1。そういう暴利をむさぼっていたのが両替人。だからイエス様がね、お前たちの強盗の巣だとこういうわけですよ。それからね、さっきの羊や鳩の場合ね、なんで神殿の境内の中で羊、はい、一匹いくらだよ、鳩は、鳩ぽっぽいくらだよって言ってるんですかっていうと、これもやっぱりね、旧約聖書の規則の通りになるんです。つまり、神殿で捧げるような犠牲の羊とかそういうものはね、ちゃんとした健康体でなければならない。片目潰れているとか、そういうものをね、神様がお喜びになるだろうか。つまり、もう、どうしようもない、捨ててもいいようなものを持ってくる、そういうのはね、イエス様はね、いやじゃなくて神様はね、心を見られる方で、その心が形となって現れた犠牲ね、これにはちゃんとしたもの、じゃあ、誰がちゃんとしたものとして認めるんですかというと、ここで買わなきゃダメ。だから巡礼の人でねわざわざねここまで連れてくる人がいるんですよ。そうするとね坊さんにねすいません私の連れてきた羊これで良いでしょうか検査してください。でお金払って検査してもらう。
うん、
どれどれあなんだこの耳はうーんまあ賄賂ちょっと出すとね、
うん、
まあいいことにしてやろうか。
は
でもね難癖つけてねあ、ひずめがね、ここのところ爪が割れてるから、うん、あ、これダメ。足っぽ、うん、ちょっと汚いからダメって言って追い返しちゃったりする。うん、
あ
だから、ここでも暴利が、
うん、
出てくるわけですね。で、検査済みの、
うん、
ここで捧げてもよろしいよっていうね、羊や鳩はね、うんうん、まあ、そこら辺の市場のだいたい10倍ぐらいになってしまう。これをイエス様怒った。けれども、
うん、
この規則通りにこの商売人たちはやってるんです。ここから実は大変な問題が起きてきます。
はい、どんな？
旧約聖書がそうしなさいと命令している、うん、この鳩を売っている者たちとか両替人の代を倒したりとか、
うん、
蹴散らしてしまうということは、
うん、
すなわち旧約聖書の戒めというものをイエス様はひっくり返すのか。
あ、なるほど。
ね、旧約聖書のね、規則をひっくり返すことのできるような人はね、神様しかいませんよ。
うんうんうんうん、
それで神冒涜罪につながっていくんですよ、これが。
うんうんうんうん、
商売のね、妨害された、そうじゃないんです。
うんうん、
これは、神殿が成り立っている、つまり礼拝が成り立っている、そのシステムそのものにイエスが挑戦したんです。うん、だから、ヨハネの福音書ですとね、その後で、このユダヤ人たちがイエス様にこう言うんですね、
はい、
あなたはこんなことをするからにはどんな印を私たちに見せるつもりか。
あ、
つまり神様しか規則を、ね、うんうん、変更できないんですから、うん、お前が神だという証明を見せろとこう言うんです、
うん、
そうするとイエスさんも面白いこと言われるんですよ、
はい、
イエスは答えて言われた、
はい、
この神殿を壊してみよう、3日で建て直してみせる。
これはね、だってもうすごい時間かかってね、建てたものですから、周りの人びっくりしたでしょうね。
そうですね、
うん、
でもうやっぱりイエス様ね、神冒涜罪で殺されるのはある意味で当たり前なんです、
うんう
ん
う
ん、旧約聖書、モーセが決めたね、旧約聖書のあの規則をね、ひっくり返そうって言うんですから、これはもう神殿転覆どころか、ユダヤ教のね、宗教そのものをひっくり返すことですから、
うん、
でもイエス様は、
はい、
この時の、彼らのその強盗の巣にしているような悪どい商売のやり方、
うん、
それが旧約聖書に決められている規則を盾にして、
うんうん、
その上に乗っ取って、もその旧約聖書の精神自体をね、ないがしろにするような彼らの行い、結局は神様をバカにしてるんですね。
うーん、
神様の言われた通りにやっております、言われた通りにやっていると言っておりながら、
あ、上辺はね、
うん、実はその神様をね、うん、もうずっと人間そばで下ろしちゃって、
ね、そして自分の懐にどんどんどんどん、
そう、お金儲けていくんですね。この商売の利権の一番頂点に立っていたのが大祭司。
ああ、もうね、ひどい。
ね、ここでね、あのお店を開くためには相当ね、あのみかじめ料を払えないと、まずこの場所取れないんですからね。だから、お前たちは強盗の巣に神殿をしてしまった。というのが分かりますね。
もうすごいイエス様は怒りをあらわにされた。もうね、行動をとって、もう
聖なる怒り、
聖なる怒りも、もうすごい、
ただ怒ったんじゃないですよ、イエス様の聖なる怒りを見よや。はい、ということで今週のプレゼントは、は
い、先週から続いてカレンダーを、
はい、
はい、版画カレンダー、来年のカレンダーです。もちろん番組ネーム入りです。お申し込みの方に漏れなく差し上げます。
あ、誰でもいただけるんですね。はい、版画カレンダーですね。1年分が印刷してあるやつですね。
そうです。あなたのお部屋に飾ってくださいね。
は
い、
私のサインが不思議したらまた結構。
はい、
それでどこに申し込んだらよろしいですか。
宛先は郵便番号 101-8691 です。東京神田郵便局、支障箱190番。郵便番号は 101-8691 です。東京神田郵便局、支障箱190番、明日への窓の係です。
はい、この番組は皆さんを教会に案内するためにも行っております。
ね、
どうぞ、
ぜひね、クリスマスには教会にいらっしゃってください。
はい、私どもの教会は横浜駅にの近くにありますから、はい、ぜひいらっしゃってください。
ね、もうすぐクリスマス、はい、
はい、クリスマスでございますね。この番組はキリスト改革派教会の提供でお送りいたしました。来週も聞いてください。さよなら。
お元気で。